2024年 B 年、四旬節第三手術。天齢暦 B 年の今年、四旬節の第三から第五手術は、すべてヨハネ福音書から読まれ、それぞれにイエスの死と復活の神秘に触れる内容となっています。今日の福音は、神殿清めで、イエスは神殿を3日で建て直すと言われます。この神殿清めの出来事は、イエスの死と復活によって、神への礼拝が神殿という場所ではなく、イエスご自身において実現することを、イエスの受難に先立って暗示したものです。ユダヤ人の最大の祭りである杉越祭に、イエスがエルサレムに登った時、神殿の境内では牛や羊や鳩が売られていました。それらは捧げ物として傷のないものだという祭司の認定済みの動物でしたし、神殿内ではローマの貨幣が使えないので両替も必要でした。つまり杉越祭のために便宜を図るビジネスが横行していたのです。イエスはその光景を見て、縄で鞭を作り、牛や羊をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに、このようなものをここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならないと、怒りをあらわにされました。そのようなイエスの姿を見た弟子たちも人々もびっくりしました。ユダヤ人たちは、あなたはこんなことをするからには、どんな印を私たちに見せるつもりか。神殿を自分の父の家と呼び、祭司の許しを得ている商売を妨害するお前は一体何様だ。証拠を見せろ、とイエスに詰め寄ったのでした。するとイエスは、この神殿を壊してみよ。3日で建て直してみせると答えられます。ユダヤ人たちは呆れて、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと嘲笑します。当時、ヘロデ大王はバビロン捕囚後に再建された神殿が質素だったので、紀元前20年頃から大規模な修理と拡張工事が始められていた最中でした。確かに46年もかかっていたのでしょう。イエスが放ったこの神殿を壊してみよという挑発的な言葉は、こんな神殿は壊してしまえばいいというようなことではありません。神殿を商売の家にして、神殿を汚し、礼拝そのものを壊しているのはあなたたちではないかという強烈な批判だったのです。聖なる神殿が人間の欲望によって支配され、神が人間のために利用されるような場とされていたからです。イエスは神への誠の礼拝を取り戻すために、象徴的に神殿を3日で建て直すと言われたのです。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのであるとあるように、3日とはイエスが十字架にかかって死に、3日目に復活なさることを指していました。イエスの復活によってキリストの体が新しい誠の神殿となったのです。では皆さん、このイエスの神殿清めは、現在の私たちの心が商売の家となっていないかどうかと、私たちに問いかけているように思います。私たちの祈りは、自分の利益や便宜のために神を利用しているものになっていないでしょうか。神を自分の願いに従わせ、神と取引するような商売根性で祈る祈りになっていないでしょうか。もちろん、私たちはあからさまに 神を利用するために祈ることはありませんが、今一度自分の祈りがイエスの心にかなっているかどうか考えてみたいと思います。例えば、私たちは自分の考えや行為について、神もそう考えているはずだ、聖書にはこう書いてあると言って自分を正当化することはないでしょうか。あるいは、信仰の中に何気なくギブアンドテイクの考え方を持ち込んでいないでしょうか。条件付きの信仰になってはいないでしょうか。時々次のような話を耳にすることがあります。ミサに行けないので神に見放されてしまう。奉仕をしていないので神に認めてもらえない。献金をしていないから愛してもらえない。そんなニュアンスの言葉を冗談交じりに話しているのかもしれませんが、案外それは半分本心ではないかと思うのです。そう考えてしまう気持ちがわからないわけではありませんが、それでは結局神との関係を取引にしてしまっているということになるのです。裏を返せば、これだけのことをしたからこうしてもらえる、これだけ祈ったから、これだけ信じたから願いが叶えてもらえると無意識のうちに思っているのです。そしてそれはまた、これだけやったのに、これだけ祈ったのに、どうして神は聞いてくださらないのかという間違った不満へとつながるのです。皆さん、私たちが救われるのは神の愛による恵み以外の何者でもありません。救いを得るための条件など何一つありません。神の恵みを商売のように、取引のように考えてはならないのです。その意味でも、今日の福音の最後の言葉も意味深長です。イエスは、奇跡を見たからイエスを信じる人々を信用されなかったという一節があります。奇跡を自分の都合のために願うなら、それは御利益の信心、信仰であり、イエスへの信仰ではないのです。要するに、私たちの信仰が自己中心的であることこそが最大の誘惑なのです。自分が神に従うのではなく、自分に神を従わせようとする祈り、それはもはや祈りではありません。洗礼志願者の皆さん、この新田清めの福音を四旬節に読むのは、私たちの信仰の原点である神に従うという誠実さについて黙想し反省するためです。私たちは神に従うと言いながら、いつの間にか自分に従うという過ちを犯しているからです。これが人間の弱さ、罪です。洗礼を受ける前に、神に従う決心をよく吟味していただきたいと思います。